コロサイ人への手紙1章15節から20節をお読みいたします。巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ、巫女にあって作られたからです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られました。巫女は万物に先立って存在し、万物は巫女にあって成り立っています。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられました。なぜなら神はご自分の満ち満ちたものをすべて巫女のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、巫女によって巫女のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも巫女によって和解させることを良しとしてくださったからです。聖書は以上です。ただいまの箇所を中心に、キリストによる創造と和解と題して、今朝は黒川恵美伝道師にメッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。今日も皆さんと一緒にイエス様を礼拝できる恵みに心から感謝しています。私がメッセージをさせていただくときには、コロサイ人への手紙を共に読み進めています。前回は1章の9節から14節を共にお読みしました。そしてそこからイエス様を通して、自分はすでに神のものとされているのだと知るときに、私たちはその恵みにふさわしく歩むことができるようになるということを教えられました。本日お読みした15節から20節に記されているのは、私たちを神のものとしてくださったイエス様は一体どのようなお方であるのかということです。今日もこの礼拝を通して、私たちがより深くイエス様を知っていくことができるようにと願い、共に祈りたいと思います。メッセージの前に短く祈ります。愛する私たちの父なる神様、今日もあなたが私たち一人一人の名前を呼んでこの礼拝の場へと招いてくださいましたから、ありがとうございます。語る者聞く者ともどもに同じあなたの御霊を注ぎ、私たちをあなたで満たしてください。私たちに聞く耳、聞く心を与え、あなたの御言葉を受け取らせてください。あなたが私たちになしてくださる素晴らしい御業に心から感謝し、すべてを委ねて私たちの救い主イエス様の名によって祈ります。アーメン。私たちを神のものとしてくださったイエス様は一体どのようなお方であるのか。パウロの説明は、イエス様は神であるという宣言から始まります。15節をもう一度お読みいたします。15節、巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。巫女は、イエス様は見えない神の形であるとパウロは言います。イエス様が見えない神の形であるのは、私たちがイエス様を通して見えない神を見ることができるからです。イエス様を通して見えない神を見る、それはイエス・キリストは神であると認めることを通して神を神とする ということでもあります。イエス様は見えない神の形であるという言葉に続けてパウロは、イエス様は全ての作られたものより先に生まれた方だと言います。全ての作られたものより先に生まれた方。この言葉は言い換えるなら、イエス様は全てのものに先立つお方、全てのものの上におられるお方、すなわち神であるという意味です。パウロがこのようにイエス様の説明を始めているのは、当時イエス・キリストは神であるとは認めない人たちがいたからです。イエスは神ではない、人間だ、ヨセフとマリアから生まれたただの人間ではないか、神の一人子であるイエス様を神と認めなかった人々によって、イエス様は十字架刑に処せられ殺されました。イエス様が生きた時代、パウロが生きた時代、イエス様はただの人間だ、神ではないという人々がたくさんいました。そしてそのような人々は、私たちが生きるこの現代においてもたくさんいることを思います。直接的にイエスはただの人間だ、神ではないと口にすることがなかったとしても、イエス・キリストは神であると語る聖書を理解できない人はたくさんおられます。かつての私自身がまさにそうでした。イエス様に出会う前までの私は、自分をこの世界に作り導いておられる神がおられるなどとは考えたこともありませんでした。当然のように、自分の人生は自分のもの、主導権は自分にあると思っていました。自分が世界の中心で、自分自身が自分の神でした。もちろん自分は神だなどと意識的に考えていたわけではありません。しかし、たとえ無意識であったとしても、私たちが自分中心に生きるなら、この世界を、自分を創造し摂理を持って導いておられる神を認めることなく生きるなら、それは自分自身を神として生きていることと同じです。自分自身を神として生きる限り、私たちはこの世界の全てを創造された神、自分自身を含めたこの世界の全てを導いておられる神を認めることができません。神を認めることができないので、神の言葉である聖書も理解することができません。聖書には人間の理解をはるかに超えたことがたくさん書かれています。聖書は神であるイエス様が処女から生まれたと語ります。私たち人間のために十字架の上で死んでよみがえられたと語ります。にわかには信じがたいことが聖書には淡々と書かれているのです。私たち人間の理解をはるかに超えた事柄が記されている聖書を理解するためには、私たち人間をはるかに超えた神がおられるのだと認めること、神を神とすることが必要なのです。神を神とすることは神の前にへり下ることです。イエス・キリストは神なのだ と認めることは、私たちが神を神として生きるための第一歩なのです。16節と17節において、パウロは、神であるイエス様はこの世界を創造され、導いておられるお方だと語ります。16節と17節をもう一度読みいたします。なぜなら、天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ、御子によって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っています。皆さんの多くは、イエス・キリストは神なのだと認めておられることと思います。そしてイエス様がこの世界を創造され、導いておられるということもご存知のことと思います。私自身も、神であるイエス様がこの世界を創造され、導いておられるということは知っています。しかし、果たしてここでパウロが語るように、そのことを本当の意味で理解できているだろうかと問われたなら、神を神として生きることの難しさを思わずにはいられません。パウロはこの16節と17節で、イエス様が創造され導いておられるのは、天と地にあるすべてのものだと強調しています。すべてのものと訳されている言葉は、万物とも訳されて、16節と17節だけで実に4回も登場をしています。またパウロは16節で、巫女にあって、巫女によって、巫女のために万物は作られたのだと、すべてのものはイエス様のものであるということも強調をしています。ありとあらゆるすべてのものがイエス様によって創造され、イエス様によって導かれているのです。見えるものも見えないものも、すべてがイエス様のものなのです。このように言われて、皆さんはどう思われるでしょうか。すべてのものということは、私たちの目には決して良いとは思えない、あの状況もこの現実もすべてという意味です。もちろん、人間の自分中心に生きるという罪によって、イエス様が本来創造された姿からはかけ離れてしまっているかもしれません。しかし、少なくともたとえそうであったとしても、イエス様はそれらを諦めることなく、手放すことなく、今も導き続けてくださっているのです。イエス様を知らずに生きているあの人もこの人もイエス様のものなのです。この世界においてイエス様の力が及んでいない領域は1ミリもないのです。ただそれを知らずにいるだけです。認めることができずにいるだけです。パウロは16節で、イエス様が創造され導いておられるすべてのもの、イエス様のものであるすべてのものの例として、王座であれ主権であれ支配であれ権威であれとわざわざ説明し しています。それは
これらこそ
私たち人間が自分のものとしてしまいやすいものだからです。本来イエス様のものである王座、主権、支配、権威を自分勝手に用いている人々は国のリーダーたちの中に、また組織のリーダーたちの中に多くいることを私たちは知っています。しかしリーダーたちだけに限らないのではないでしょうか。私たちだってイエス様が本来座るべき神の座に自分が座ってしまっているということがあるのではないでしょうか。イエス様にある主権を奪って自分のものとして、自分には自分の好きなように生きる権利があるんだと思ってはいないでしょうか。また全ての領域に及ぶイエス様の支配、権威を自分勝手にこれくらいかなと狭めて小さく見てしまっていることはないでしょうか。イエス様を知る者とされた私たちですら、イエス様の創造の技を、あらゆるものをご自分のものとして導いてくださっているその技を本当の意味では理解できずにいるのではないでしょうか。私たちは本質的に自分の理解のできる範囲の中だけで神を理解しようとしてしまいます。神を中心に生きるのではなく、自分を中心にして生きる道を知らず知らずのうちに選んでしまうのが私たちなのです。しかしイエス様はそんな私たちのことを諦めることなく、見放すことなく、憐れんで取りなして共に歩み続けてくださっています。その証拠が私たちに与えられているこの教会です。パウロは18節の前半で、また巫女はその体である教会の頭ですと述べています。イエス様はこの世界のすべてを創造され、導いておられるだけではなく、この世界にご自分の体としての教会を立て、教会の頭となって私たちを導いてくださっているのです。それは私たちが教会につながり続ける中で、イエス様を、この世界のすべてを創造され導いておられる神をより深く知っていくことができるようになるためです。続いて18節後半から20節において、パウロは、神であるイエス様はこの世界のすべてを和解させるお方であると語ります。18節後半から20節をもう一度読みいたします。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられました。なぜなら神はご自分の満ち満ちたものをすべて巫女のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、巫女によって巫女のために万物を和解させること、すなわち天にあるものも地にあるものも天にあるものも巫女によって和解させることをよしとしてくださったからです。イエス様は初めであり、死者の中から最初に生まれた方であり、第一のもの、これらの言葉はイエス様によって新しい しい世界が始まったのだということを意味しています。イエス様によって始められた新しい世界とは、万物が、すべてが神との和解のうちに生きる世界です。ここで用いられている和解という言葉は、本来のあるべき姿に回復するとも言い換えることができます。今から約2000年前、イエス様は私たち人間の罪を身代わりに背負い、十字架の上で死んでくださいました。そして3日目によみがえってくださいました。それは神を神とせず歩む私たち人間を、神を神として生きる歩みへと導くため、私たちが神の前にへり下り、神と和解して本来のあるべき姿へと回復されて生きるためです。イエス様の十字架の御業は自分のためだったと、私たちが感謝を持ってその恵みを受け取るとき、私たちは神と和解し、本来のあるべき姿で本当の自由の中を生きることができるようになります。そして20節でパウロは、本来のあるべき姿へと回復されていくこの恵みは、私たち人間だけに与えられるものではなく、この世界の全てが、万物がその恵みに預かるのだと語ります。私たち人間の回復は、この世界全体の回復をももたらしていくものなのです。なぜなら創世記の2章の15節にこうあるからです。お読みします。創世記の2章の15節、神である主は人を連れてきて、エデンの園に置き、そこを耕させ、また守らせた。神である主は人を連れてきて、エデンの園に置き、そこを耕させ、また守らせた。と、創世記の2章の15節にはあります。本来の人間には、神が創造された本来の私たちには、神が創造されたこの素晴らしい世界を耕し守る務めが与えられているということです。神から与えられた地を耕し守るということは、神のこの世界を管理するというその役目を神と一緒に担うことでした。しかし創世記の3章以降、人間は神に逆らう存在となりました。その結果、この本来与えられたこの役目を果たすことができない人がいかに多いことかと思います。その結果、この世界には今痛みがあるのです。本来この世界を守るべき私たち人間が、この世界を破壊しているのです。しかし私たちがイエス様につながって本来のあるべき姿を取り戻すなら、もう一度神と共にこの世界を管理していくものとなることができるのです。イエス様によって神との和解が与えられたなら、その和解は、回復は、私たち個人にとどまるのではなく、私たちの周りに、この世界に広がっていくのです。皆さんは
ことを信じておられるでしょうか。
もうこのことはどうしようもない、もう元に戻れない、あの人との関係はもう回復のしようがない、遠くの昔に塞ぐことを諦めてしまった破れ口が、痛みが私たちにはあるかもしれません。しかし私たちのために命を捨ててくださったイエス様は、よみがえって今も一緒にいてくださっているイエス様は、私たちが諦めてしまったその破れ口を、その痛みを回復させることができるお方です。和解させることができるお方なのです。どのくらいの時間がかかるのか、それは分かりません。しかし確かなことは、イエス様はやがての時に全てのものを、万物を和解させてくださるということです。2000年前、十字架の上で始まったイエス様の和解の技は、イエス様が再びこの世界に戻って来られる時に完成します。その時、この世界の全ては神が創造された本来の姿へと回復されるのです。そこにはもはや涙はありません。死も悲しみも苦しみもそこにはないと聖書には書いてあります。その日を私たちは待ち望みながら、これからもこの世界のすべてを創造され導いておられるイエス様と共に生きるものとされているのです。万物を和解させてくださるイエス様と共に、今日も今週もこれから先、この地上の歩みを恵みのうちに歩ませていただきましょう。お祈りいたします。憐れみ深い私たちの父なる神様、あなたに逆らうものであった私たちに、イエス様が神であると教えてくださり、ありがとうございます。この世界をあなたと一緒に創造され導いておられるイエス様と一緒に生きる恵みに預からせてくださっていることを心から感謝いたします。私たちの理解をはるかに超えたイエス様の創造と和解の技を心から賛美いたします。これからも私たちがイエス様と一緒に生きることができるように、本来のあるべき姿で生きることができるように助け導いていてください。あなたが私たち一人一人になしてくださるその素晴らしい御業に心から感謝し、期待して全てを委ねます。私たちの救い主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
賛美を捧げながら献金の時を持ちましょう。主の恵みに感謝し、心からの捧げ物をいたしましょう。新聖歌102番1節から3節を賛美しながら献金の時を持ちましょう。 献金感謝の祈りを加藤拓人教団に捧げていただきます。
お願いします。神様、今日として礼拝に礼拝を捧げることができたいと思います。今それが献金をあなたの働きのために用いてください。イエス様の名前によってお願いします。
アーメン。お体にご無理のない方はそれぞれの場でご起立ください。新聖歌62番、正栄を賛美し祝祷いたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。願わくは私たちの主、万物の創造者にして支配者、再び来られるイエス・キリストの恵みが、一人ごお与えになったほどに大きくて深い父なる神様の愛が、私たちを神との和解、また人との和解へと導き続けてくださる聖霊なる神の親しき交わりが、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。
アーメン。
派遣の賛美を捧げましょう。巫女は万物に先立って存在し、万物は巫女にあって成り立っています。このイエス様に握られ、イエス様に導かれて歩む神との和解の恵みとその生涯、主の導きをいただきながら、この新たな1週間、そして新たな月も主と共に、いってらっしゃい。ハレルヤ。お座りください。第一部の礼拝をここまでといたします。壮年の方を中心に除菌消毒のお手伝いをよろしくお願いいたします。